Thank you for listening. This program is provided by Anchor. Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and many more. This episode seems to be very useful, so please listen to it again and again. Please enjoy yourself until the end. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started.
今回の質問です。成人した子どもたちの実家に残された荷物が片付かないと数人から相談を受けました。物置き代わりに使ったり、子どもの頃の物をそのままにしていたりと、処分もできず家も狭く居心地が悪いそうです。親子ともに成長できるような片付け方法はないでしょうか、という質問ですけど、
多分この人はね、はい、何を教えてあげてもやらないよ。
そうですね。
うん、こういうこと言ってたい人っているの。
はい。
本当のこと言えば、家に置いとかれて迷惑なんだったら、送り返しちゃえばいいんだよ。
そう
すると自分がどのぐらい迷惑してるかわかるからね。
はい。
うん。こういう人ってのはね、どうにもならないことを言って歩いて、なんか一つぐらい悩みが欲しいの。うん、だからそういうことしたら親子関係がこうなんじゃないですかって。あの、罠だからね。うっかり答えるともっともっとに引きずり込まれるからね。要するにね、なんていうのか、不満の吐け口にされちゃダメだよ。
失礼ですけど、エネルギードローンって。
そう。だからね、そういう人があなたの当番へ来るってことは、3人も来るってことは警戒信号だからね。
本当ですね。
うん、で、もし言ってあげるとしたら、捨てちゃうか送り返しちゃいなって。でも多分やらない。こういう人が現れる時期なんだよな。
ああ、そうだね。この時に対して数人のね、相談を受けましたってことですからね、うん。
で、やらなくていいつもりで言うとやることがある。やらせようとするとなぜかやらないの。で、ああでもない、こうでもないで、ずるずる引きずり込まれるからね。これ相談を受けるようになってくると、出てくる人のパターンなんだよね。修行の一つだね。
はい。そう捉えるといいですね。
そうだね。はい。以上です。
今回の質問です。経営者は危機感を持つことが大切であると言われますが、良い危機感と焦りなどに似た悪い危機感もあると思います。長い経営者としての人生の中で、ひとりさんがご自分の中で、これは良い危機感だと思うことと、これは悪い危機感だなぁと思うこともあったと思います。その違いを教えていただければ幸いです。という
正直言ってね、悪い危機感だと思ったことは一個もないの。悪い危機感って何ですかって言うと、はい、差し迫ったことで悩むことなの。例えば、景気がいい時だったら不況に備えて仕事してるよね。うん、それっていい考えなんだよね、うん。それをやってないから、今どうしようになっちゃうんだよね。だから経営者が差し迫ったことに悩むようになったら、やるべきことをやってなかったってことなんだよね。そういうこと。だから、危機感ってのは、自分も年取るから、年取った時のために貯金しとこうとかっていうのは正しい危機感なんだよね。それも年取っちゃってからどうしましょうっていうのはおかしいんだよね。だって誰でも年取るし、景気がいい時があれば不景気がある。それ決まってるんだよね。そんなこと分かりきってることに沿って備えるから経営者だったり上の人間なんだよね。だから先に手を打つっていうことが大切で、先に手を打とうっていうのが、正しい危機感なんだよね。もう危機が来ちゃってること自体が、後手に回ってんの。それだと、それを言っていいのはさ、使われてるサラリーマンの人とか、そういう人の場合で、そこを何とかするのが経営者だから。だから、おかげさまで私は、悪い危機感というのに会ったことがないんだよね。
私、それに必死でついてきました、本当に。本当にそのおかげで守られてきましたね、私たちは。
はい、以上です。
ありがとうございました。今回の質問です。 私の職場は人が長く勤まりません。職場の改善方法があれば教えてくださいということなんですけど。
わからないけどね。こういうのってのは、その職場がどういう職場かわかんないし、雰囲気もわかんないんだよね。で、多分ね、はい、面白くないかやりがいがないかなんだよね。それでやりがいのあるとこっていうのはね、10人でやるとこ7人とか8人でやんないとダメなんだよね。あのね、大手というのは、やりがいを無視してるの。仕事を優先してるの。意味わかるかな？だから10人でやれる仕事を12人取るの。で、途中で誰かが辞めてこうが休もうが、構わなくできてるから、大手はやりがいがないけど、大手に入ってるとか、雇用がしっかりしてるとか、お給料くれるとかっていうことで辛抱するようになってるの。やりがいっていうのは、こういうとこしいけど、俺が休んだら会社回んないんだよとか。
やりがいある
じゃん。そう。俺があれすると同僚困っちゃうんだよとかっていう。だから多分、大手でもないのに大手対応みたいのしてると、やりがいがなくなっちゃうんだよね。で、みんなで頑張って乗り切ろうとかっつって、帰りに居酒屋行って焼酎でも飲んでる方が、人ってやりがいがあるんだよね。で、大変だ大変だとかって言いながら、結局あなたが辞めても大丈夫なようになってるところと、あなたが辞めたら困るんだって体制になってると、そういうところのがやりがいがあるんだよね。
ですね。
うん、だから、中小で小さいのに、人数ばっかり揃えちゃうと、やりがいがなくなっちゃうよね。
一番もうとにかくね、人数少なく
て。だからみんなやりがいがあるんだよね。
めちゃくちゃやりがいです。
社長の俺がいなくなっても困るし、勝代さんがいなくなっても困るし、誰がいなくなっても本当に困るんだよ。だから、病気もできないの。それがやりがいなんだよね。だから、もしかしたら、大手でもないのに、大手みたいことをしてるのかもわからないね。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。このコーナーは、ひとりさんにぜひ聞いてみたいという質問です。それでは、ひとりさんよろしくお願いいたします。
はい、どうぞ。
お金持ちを見ていて、必ずしも頭の良さがずば抜けているとか、すばしっこいとかいうわけではないように感じました。心の使い方や潜在意識、神的な力をうまく使えてるかどうかが大きな違いの一つに感じました。ひとりさんが目標を達成される上で使っている心や潜在意識、神的な力をより効果的に動かす方法がありましたら教えていただけますでしょうか？ということです
ね。ね、これはね、いつも答え同じなんだけど、
はい、
どうしたら人に喜ばれる存在になるだろうかっていうことを考えてると、
はい、
人に喜ばれる人に神様が味方するっていうことになってんだよね、
はい、
それともう一つ、図抜けたものがないように見えるお金持ちっているじゃない、
はいはい、
よく見てると図抜けたものがあるの、
はい、
経済観念があるとかね、
はい、
お金持ってもバカバカ使わないとか、
はい、
何かがあるの。
あるよね。
で、それを見抜けないだけなの、あなたが。
あなたね。
あなたが。
ありますよね。
うん、だから学校の成績が悪かろうと、そういうのとは関係ないもう一つのものがあるの。
はい、
天が味方してるのもある。
はい、
だけど、その人にもね、
うん、
神から好かれる何かがあるとか、
うん、
何かがあるの、
うん。
だからそれを見抜くことを、ないということじゃなくて、見抜けない何かがあるんだっていうことで、何もないものに現象が起きるわけがないんだから。
そうですね。
だよーく見てみると、あ、こういうところがあるとかね。
はい、
よくすごい立派な人で言うことも立派だし、行動も立派なんだけど、お金に縁がない人っているの。で、なぜだろうって言うけど、そういう人とじっくり話してみると、あ、これじゃ金持てないやっていう、何かが必ずあるの。で、お金持ちになって、そのお金を維持してる人っていうのは、それなりの何かがあるの。
あり ますね。
うん、だから、ないという目で見るからなくなっちゃうんだよ。
はい。
あるんだっていう目で見ると。
探すつもりでね。
そうそうそう。
はい。
うん、なぜ天がこの人に味方するんだろうっていうと、なぜか何かがあるの。どうしても見つからなかったら、前世でいいことしてるとか、今世から遡って考えても必ずあるの。
うん、
原因がなくて結果だけあることはありえないの。
そうですよね。まあそういう目で見ると楽しいですね。
楽しいですね。
そういうね、いいとこ見つけじゃないんですか。
そうだね。
その人のね、成功
見つけ。何かがあるの。何かがあるの。
何かあります
よ、ね。何かある。
確かにありますよ。私たち見てて、あ、この人感じがいいなとかね、話しやすいとか、なんかありますよね。
あります。
ということで。
はい、そうです。はい。
はい。ありがとうございます。ということです。なんかあるということで、見てみてください。このコーナーは、ひとりさんにぜひ聞いてみたいという質問です。じゃあ、ひとりさん、お願いいたします。
はい、どうぞ。
お金がちっともたまりません。少したまったかと思えば、すぐ突発的に支払わなければならない現象に見舞われます。この流れを断ち切り、貯金できるようになるにはどうしたらいいですか、ということですか。
はい、お金って大体はたまらないようになってるの。ほとんどの人は持ってないの。
はい、
だから、たまらないのが不思議なんじゃなくて、たまるやつが不思議なの。
あ、そう。
うん。
たまる何かがあるんですね。
でね、たまる人っていうのはお金を大切にしてる。いや、理屈では分かってんだけど、言われてやれる人とやれない人がいるの。
はい。
やれない人はやれないで楽しく生きることを考えればいいの。で、お金が貯まったからって不幸せな人もいっぱいいるから。だからあなた困ってないんだから、
うん、
ゆとり持ったら、心にゆとりができたら貯まるかわからない。
なんかこうね、貯まったりなくなったりって思う前に、もっと自分で楽しいことでね、生きることですか。
ほとんどね、ほとんどの人はお金持ってない。あの人はビル持ってるってこと、ビル持つだけで借金だらけなんだから。銀行から借りてあれたから、ビル持ってんのとお金持ってんのは別なの。だから世間の人でお金持ちだと言われてる人で、お金がなくて借金がある人がいっぱいいるの。
そりゃそうですね。
あなた借金がないだけいいかもわからない。
本当ですね、
うん。
ついてますよ、あなた。本当に。
はい、以上です。
はい。ということです。ありがとうございました。ということです。今回の質問です。今までの人生を変えたいと思い、新しいことに挑戦したのですが、なぜか自分でブレーキをかけてしまい、モチベーションが維持できず行動できません。どうすれば行動できるようになるでしょうか、という質問ですけれど、ひとりさん。
はい、その質問なんだけど、多分ね、
うんうん、
目的から外れてるから続かないんだよ。
そうか、
うん。で、人間の最終目的っていうのはね、喜ばれる人間になるってことなんだよね。だから自分を変えるっていうのは今までより笑顔にするとか、明るく挨拶するとか、この人がそばにいて嬉しいなっていう人間に変わることなんだよね。目的をそれに変えてみると、ものすごくうまくいくと思うよ。
はーい。そうするとモチベーションが
続く。うん、そういうこと。要するに、つまんないから続かないの。やるべきことじゃないから続かないの。
楽しくないことは続かない
ですね。そうそうそう。
以上ですか？
以上です。
はい。ありがとうございました。ということです。今回の質問です。人を裁かないということは理解しているつもりです。では、その時に無関心であることとそっと見守ることの行動とかその違いというのを具体的に教えてください。ということですけど。
これはね、こういうことなんだよね。
うん、
裁くというのは、こちらが正しくてあなたこうした方がいいよっていう、上から目線なんだよね。で、人に注意しちゃいけないんじゃなくて、相手が喜ぶような注意の仕方って、あなたがいて嬉しいと思われるような注意の仕方があるんだよね。
そうですよね。
うん。だから裁くということじゃないんだよね。だからあなた裁判官じゃないし、あなたが絶対じゃないんだよね。だけど私はこう思うよって意見を言っちゃいけないんじゃないんだよね。だそこら辺をちょっと気をつけてやってみたら、すごくスムーズにいくと思うよ。
そうだね。だから無関心でもそっと見守ることでもなくて、その人にそういう目でね、ちゃんと話した
りする、ね。そうだよね。
はい。
で、相手の方が正しいこともあるんだよね。
はい。
だから意見を言っちゃいけないんじゃなくて、はい、相手に喜ばれるような言い方ってないだろうかって考えるといいよね。
いいですね。それこそが愛ですね。無関心の反対は愛ですよ。よろしくお願いいたします。今回の質問です。近所に住む友人とダイエットと健康のために毎日散歩をすることにしました。朝から友人は前日にあった嫌なことや共通の友人の悪口や噂話をします。私はただ聞いているだけなのですが、体がとても疲れます。私は地獄言葉を言ってはいないけど、聞いているだけでも自分の波動って悪くなるのでしょうか。その友人とは今後どうしたらいいですかということですが。
あのね、聞いてるだけでも悪くなるんですかって話だけど、はい、悪くなってるんだよね、あなたね。
そうそうそう。
だから言ってんだよね、はい。だから本当に一番いいのは聞いても悪くならない自分の機嫌が取れるのが一番いいんだよね。
はい。
それともなかったら、そういうこと言うのよしなっていうのを、友達の悪口言うのよしなっていうか、うん、それともなかったら、あなたみたいな人の悪口言わない人が今日はどうしたのとかって言ってあげるとか。
本当ですね。
ともかく何かやった方がいいね。
そうですね。
一番最高なのは、あなたが友達の悪口言わないことだね。
本当ですね。
であなたが楽しくしてると、うん、友達ってのは共鳴するから、
うんうんうん、
あなたが楽しそうにしてて、楽しい話題を話すとか、
はい、
ダンスして楽しいのよとか、うんうん、毎日の楽しいことを発表するようになると、うん、相手が感化されてくるよね。
そうですね。
あなたが感化されてることが問題なんだよね。
本当ですね。だから自分から楽しいこと発信していくってこと。
そういうことだね。
はい。
それが一番いいね。
そうですね。あ、それ楽しそうですね。
はい、以上です。
はい。ということです。今回の質問です。結婚して8年目になりますが、子供を授かっていません。ひとりさんのお話で、生まれる前に自分でどのような人生か決めてくるとのことです。夫婦は仲良く楽しく過ごしていますが、割り切れない思いがあります。結婚しない人、子供がいない人が増えているように思いますが、どのようなお役目と捉えると、よりよく生きられますでしょうかというご質問ですが。
人間最大の役目っていうのはね、
はい、
この世の中っていうのはね、思い通りにならないことって必ずあるの。
はい、
うん。で、それ思い通りにならないことがあっても、機嫌よくどうやって生きるかっていう、うん、これが俺たちのお役目なの。
はいはいはい。
あなたにとってはお子供がその問題なんだと思うんだよね。
ああ、はいはいはい。
だからそのことで機嫌が悪くなってるんだよね。
はい。
で、それを人に言ってると聞いた人も機嫌が悪くなって、その連鎖を自分のとこでやめられるか。誰でもあるの。問題は違うけど、誰でも世の中思い通りにならないことがいくらでもあるの。
ありますよね。
うん。それでも機嫌よく生きるというのがお役目だから。
うん。
だからあなたにとってこれを乗り越えるのがお役目だね。
うん。本当ですね。
はい、以上です。
ね、はい。ということで、ね、いろんなことがあると思いますけれども、そこをね、うまく乗り越えていく、楽しくですかね。
そうだね。
はい。前向きに捉えるということですね。はい、ありがとうございました。今回の質問です。ラーメン屋を開業して3年目になります。店の責任者として従業員を雇っていましたが、その従業員から今の店を辞めて地元に戻って新しいオーナーの下で働くことになりました。近々退職しますと言われていました。地元に戻るのがいつになるのか、あやふやなまま半年が過ぎました。今年に入り、売り上げも落ちてきたので、いい時期と思い、3月にその事業員に辞めてもらいました。その事業員が辞めてから売り上げがかなり落ち込み、現在に至ります。 事業員を辞めさせた判断は正しかったのか、間違っていたのか悩んでいます。また、これからお店を繁盛させていくにはどうしたらよいでしょうか、という質問ですが。
これね、簡単に言うと従業員辞めたら減ったんだよね。
はい。
でね、私も商売長くやってからわかるんだけど、
はい、
うまくいかないとこっていうのはね、従業員に対する感謝が足りないか、それからお客さんに対する感謝が足りないか、要は感謝が足りないんだよ。
で
してますっつっても、それが現れてないんだよ。だから逆、だから従業員より、その従業員よりお客さんに対する感謝の気持ちが現れてないから、従業員がいなくなったらお客さんが減ったってことになっちゃうんだよね。
オーナー自身、ね、
そう。だから、もっと見てわかるぐらいに嬉しそうな顔をするとかね。それが足りないんだよね。
はい。お客さん来た時にね、あ、ありがとうございますかね。
だから従業員がどうしてもここにいたいと思うようなお店じゃなきゃいけない。お客さんもこのお店に来たいと思うようなお店じゃなきゃいけない。要は、喜ばれる人にならない限り、繁盛はしないんだよね。
そうです
ね、喜ばれる人がいるから喜ばれる店になるんだよ、うん、要は喜ばれないものは存続できないんですよ、
うんうん、
だからものすごいそういう意味で商売ってのは修行になるの、うん、もうお寺で山の中のお寺で3年修行するより1年商売する方が修行になるぐらい修行になるんだよね
如実に結果が現れます、ね、
そうそうだから感謝が表に出てなきゃいけない、
うん、
それから喜ばれなきゃいけない、
はい
そのことを追求していくことだね。
はい。本当そうですね、
うん。
その結果がバロメーターとしてお客さん来るかどうかで出るんですね。
そうだね。
はい。はい。以上ですか？
はい、そうです。以上です。
ありがとうございました。ということです。今回の質問です。娘は今年大学を卒業しました。大学4年生の時から就活しましたが、今現在も就活中です。一度も合格をいただけない状態です。娘は自分に自信はないと思います。おとなしい元気がない子です。人に対して敷いてしまいます。どうすれば就職することができますか？ということなんですが。
多分ね。
はい。
笑顔にするとか、うん、幸せそうにしてないと、あのね、誰でもね、幸せそうな人と付き合いたいの。
うんうんうん、
不幸そうな人が来たら、なんか会社まで不幸になっちゃう気がするんだよね。
本当ですね。
はい、だから、喜ばれる存在にならない限り、はい、人があっちからあっちから引っ張りだこの人って喜ばれる存在なのよ。
はい、そうですね、
うんで。その人ですら、笑顔じゃない人ですら笑顔の人の方が好きなんだよね。
うん
だからその辺を何か変えていった方がいいよね。
そうだね、一つずつ
ね。一つずつね。
はい。
で、きっと楽しそうじゃないのは楽しいことしてないからなんだよね。
うんうんうん、
だからきっとね、いい子で親の言うことを聞きすぎちゃったんだよね。親のやりたいことをやらされてきちゃったんだよね。あなたのやりたいことをやった方がいいよ。
はい。
そしたら必然的に楽しくなるから。
そうですね、
うん。
楽しくないからその感じが出ちゃうんだね。
そういうこと。
その波動っていうのかな。
だから楽しくすることを何か、例えば映画見たいだとか、
うん、
自分の楽しいことね、
うんうん。
それから始めてみるといいよ。
そうですね、う
ん。そしたら自然と笑顔が出るから。
はい。じゃあまず楽しいことからね、見つけて自分を表現していってください。ということですね。
はい、そうです、
はい。ありがとうございました。
はい、以上です。
今回の質問です。私はバツイチのシングルマザーです。4歳の娘と暮らしています。娘のためにも経済的にも再婚したいのですが、男性に臆病になっているところがあります。どうすれば良い男性に巡り合うことができるでしょうか？ということですが。
そうだね。臆病になるってのは傷つきたくないからなんだよね。
はい。
うん。だけど相手も男も同じなんだよね。
うんうんうん。
だから少しぐらい傷ついてもいいやと思うことだね。
はいはいはい。
でね、何でもそうだけど、あんまり安全を願ってると何もできないよ。
ですね。
で、ダメだったらまた別れればいいんだよね。
そうだね。
そのぐらいのつもりでやんないとね。
本当そうですね。
うん。
なんかよく離婚するときってすごくエネルギー使うっていう、そういうトラウマがあるんですかね。
わからないけど、離婚がいけないとお互いに思い込んでんだよね。
もうちょっと軽い気持ちで離
婚。だから離婚というより卒業って言った方がいいね。
卒業ですね。
この人から、この人から学ぶものがなくなったから、別れたんで、また次の人から学ぶものがあるんだよね。
それすごい言葉ですね。受け入れ体制できた感じですね、それは。素晴らしい。そういう気持ちでいけばね、また次の人からもいい人が出てくる可能性がありますね。
そう、出てこなかったらまた次を探せばいいだけのことで。
はい。
何の問題もないよね。
そうですね。
はい、以上です、は
い。ありがとうございました。ということです。今回の質問です。死んでも魂は消滅しないと聞きました。父に縁を切られた状態で父は亡くなりました。これからもこの状態で生きていかなければなりません。非常に苦しいです。父は僕の生き様を見ているのでしょうか。ロマンティックに考えすぎですか。とにかく苦しいですという方なんですが、
簡単に言うとね、
はい、
世の中ってあなたの思い通りにはならないんだよ。誰でも思い通りにならないことがいっぱいあって、それでもその中からみんな幸せになって乗り越えていくんだよね。で、親の問題だけじゃないんだよ。苦しいのは、もし親の問題がなければ他の問題を探すんだよ。
いうことですね。
そういうことを苦しく思っちゃう人なんだよ。よく考えれば子供のことを心配するのは親の務めだから、あなたのこと天からずっと見守ってるんだよね。で、よかったねだけの話なんだよね。
親だって亡くなったり見守ってくれてると思えばね。
それを良かったと思えるか、心配だと思うか、苦しいと思うか、自分の判断なんだよね。
思い方次第ですね。
で、その思いを変えていこうっていうことだよね。
本当だよね。
そのためにこういう勉強してるんだよね。
はい。
だから世の中みんな思い通りにならないことがあるんだよ。
はい。
ただ自分のだけがものすごく大きいように思うけど、もっと大きいことを抱えながらみんな笑顔で生きてるんだよね。
はい、はい、本当ですね。
まあ、頑張ってください。
はい、ということですね。あなたの考え方も少しね、軽くね、受け止め方にちょっとね、意識をされたらいいですね。思い通りにならないんだったら。
そうです。
ね。まあ、ケセラセラって言葉がありますもんね。なるようになると。
そういうこと。
思っとけばいいんですね。ということです。今回の質問です。私は一人っ子で育ったせいか、家の中で一人でいるのが一番心地よいと感じます。なので、仕事以外で気の置けない人以外の方々と関わることを時々煩わしく思ったり、人に物を頼みづらかったりします。でも、人から頼まれたことはできることはしてあげたいつもりです。日によって引っ込み思案の自分と積極的に社会に出ていく自分がいて、自分のこの気持ちのムラをうまくコントロールできたらと思っています。皆様のお知恵をいただければ幸いに思います。よろしくお願い申し上げますという方ですが。
この話聞いてるとね、
はい、
高望みしすぎ、もうこの図ぐらいで十分。これね、個性の範囲内、聞いてる人の頼み事はできるだけしてあげるとかね、
はい、
こう立派だからそれ以上立派になることない。
あ
んまり自分を責めると苦しくなっちゃうから、はい、その程度で十分。
そうですね、
私が認めるからあなた立派だよ。
気遣いすぎなくていいんだね。
そういうこと。
自分のペースでね。
そう、一人でいたら楽しいなら一人でいればいいの。
さん、いいこと言うね。この人相当心軽くなったと思いますよ。
いや、本当にそうだもん。立派だよ。
本当だね。ということですよ。あなた十分に頑張っていますので、ね、そのままで OK だそうです。 はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということです。